はい、こまです。来ました。はい、ですね、今日も、前回と同じようにエニグマさんのところから適当にまたジャンル決めて読んでいこうかなと、思っております。で、 ジータレセミ554、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました。ドルフィンのお知らせの吹き出しが出た 0.3 秒後には全裸になってたぜと、0.3 秒後だからもう人間のもう反射ギリギリ、ギリギリじゃないけどそれぐらいだな。で曲が始まる直前までに靴下だけ履き直したぜ、 VV と、まあ、VV っていう時点でなんか、まあまあいいやで、VV 聞かねえな。で555、おっちゃん来たこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです、今日は最初から聞けるとあざす。で556、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですかこんばんはです、今夜も最初から聞けることを嬉しく思いますと、ご丁寧にありがとうございます。で557、昨日反社会学の配信の録音を聞いてたんだけど妙に楽しそうだったと、いつだもう、いつだかわからん、もう相当前ですよね、反社会学なんとかっていう本買った時に読みましたけど、もういつやったか覚えてますよね、超前だったと思いますけど、いつだ、もうダメだね、わからん、ね、6年前ぐらいかもう前すぎて、はい、妙に楽しそうだった、もう覚えてないのか、もう全然まあいいや。で で音ストップ、ちょっと待ってよ、今日も京都でエニグマなんですが、どのジャンルをいきましょうかね、何にも考えてないからな、ちょっと待てよ、そうだな、俺写真ってやってませんね、写真いきましょうか、写真、あでもデジカメの不具合ってやったなこれで、12あるらしいんで、そのうちの一つは読んでるから、残りいきましょうか、とりあえず、でまだレースあったのでいきましょう。558、私より年下だけどおっちゃんこんにちはと、もうおっちゃんじゃないですけど、こんにちはというかこんばんはですけど、初聞きだぜと、あざす。で559、こんばんはと、こんばんはです、おっちゃんちの冷蔵庫にはアイスのストックあるのかいと、知りませんアイスのストック、まあ、基本自分はアイスのストックは持たないですけど、まあどうかわかりませんで、行きましょうね、第3096話目、アントキノっていう題名の話です、行きます。俺2年前の震災で友達なくしてんのよ。で震災の少し前にその友達と街で遊んでいた時に、不意にそいつが俺のことを携帯のカメラで撮ったのな、面白い顔とか言って、そしてあの日お昼過ぎにそいつからメールの着信があった。忙しかったんで中身見るのは後でと思ってたらでかい揺れ、その後の混乱はみんなも知っての通り。俺の住んでいた町は壊滅的な被害を受け、そいつは行方不明、多分波に飲まれた、遺体は見つかってない。震災からしばらく経ってようやく落ち着いた頃にあのメールのことを思い出した。震災後に家族や知人とやり取りした何十通ものメールの中に埋もれていたあいつからの最後のメッセージ、タイトルはアントキノ。本文はなくて写真が1枚添付されていた。ちょっと驚いた感じの間抜けな顔をした俺、バックにはもう思い出の中にしかない生まれ育った街並み、確かにアントキに撮られたやつだ。そして俺の隣で楽しそうに笑っているあいつ、なぜか2人で写っていた。 不思議と思うより先に泣いた。以上、あん時のっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ560おっちゃむコント、まあおっちゃむじゃないですか、こんばんです、ちょっぴり聞き逃したと、まあ今1話読んだだけですけどね。で、次第2955話目のやつで、最後の記念撮影っていう題名の話。祖母が亡くなった葬式の時、姉が記録係として式場内等を撮影していた。交際で血のつながらない息子、私の父より祖母は孫の方が可愛かったし、可愛がってもらった孫である私たち兄弟も皆祖母を愛していた。しかし姉以外全員実家を出ていたのもあって、私たち他の兄弟はやはり祖母のギリギリのところに立ち会えず、祖母と最後の記念撮影をと祖母の亡骸を横に兄弟一人ずつ記念って言い方もあれだけど撮影をすることにした。するとカメラを持っていた姉が笑いながら、おばあちゃんにスマイルフォーカスが作動するんだけど、笑顔検知機能ってやつ。そして一人ずつ撮影すると、私たち孫と撮影したすべてでスマイルフォーカスが作動した。しかし父やその他誰が一緒に撮っても一度もそれは作動しなかった。親戚のほとんどは疎遠だったが、祖母がどんなに孫が生きがいだったかは知っていたから、やっぱり孫が皆揃ったことが嬉しいんだねと和やかに終わった。私たちは祖母が笑顔で行けたのだと思うことにした。以上、最後の記念撮影っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ561今来たと、おっちわんこんばんはと、まあおっちわんじゃないですけどこんばんはです。 PC の突然ぶち落ちトラブル解消できたと、原因がわからないで治っちゃったというか、怒らなくなっちゃったって感じですね。でもなんか温度が上がるとやばそうっていう気はするで562説明と、説明けどもっていう感じだね。で次、沖縄での写真いきましょう。さっきなんとなくアルバムを引っ張り出して一昨年くらいの写真をパラパラ見てた。で恋人と一緒に沖縄行った時の写真があるんだけど、海をバッグに恋人を撮った写真を見てあれっとなった。その写真は海水浴場の入り口のようなところで撮ったもので、恋人は割とアップで写ってるけど、他のお客さんたちは顔が判別できないくらいの大きさでポツポツ写ってるのみ。位置関係は海、客、恋人、カメラという感じ。その写真には恋人以外に一人だけはっきりと顔が判別できる女性が写ってた。肌をこんがりと茶色く焼いていて、ちょっと癖のある長い黒髪、確かおでこは出してて、長髪の割にサバサバした雰囲気、ビキニ、胸が大きくてスタイルのいい人。さっきの位置関係に組み込むと、海、客、女性、恋人、カメラという感じ。他の客よりはカメラに近いところにいたので、顔も映ってたし、ピンボケもしてなくて、茶色い肌のせいもあり、結構目立ってた。カメラを見て少し嫌そうな顔をしていたので、 ああ、映りたくなかったのかな、悪いことしたのかなと思ってた。で、今その写真見たら、その女性が写ってないの。あれ、この写真じゃなかったっけと思って、他の写真も見たけど、どれにも写ってない。茶色いお姉さんの写り方は心霊写真とか怖い感じではなかったし、今彼女が写っていない写真も不自然さがどこにもなく、元からそんな人写ってませんでしたよと言った感じ。一番あり得るのは私の記憶違いというやつだけど、以前アルバムを母に見せたことがあって、ああこれ美味しそうとか綺麗だねとか、一つ一つの写真にコメント言いながら一緒に見てたんだよね。その時に例の写真を見て、母がなんかとっぽいお姉ちゃん写ってるねって言ったのを覚えてる。それも含めて記憶違いなのかもしれないけど、だとしたらそれはそれで不思議な記憶違いだなと思って投稿した。だって何の得にも損にもならない記憶だし。ちなみに母親はちょっと霊感のようなものがある人なんだけど、その写真については特に何も言ってなかったから、心霊的なものだったとしても怖いものではないのかなと思う。でもやっぱり怖い。なんで消えてるの？以上、沖縄での写真っていう題名の話でございました。で、次、これなんて読むんだ、駒狩り園って書いてなんて読むのこれ。2768夜目。ちょっと見てみよう。駒狩り園でいいのか、行きましょう。あ、ちなみに駒狩り園のその2っていう題名です。いや、駒狩り園ってやつがあるからそれをやろう。載ってないけど、写真ってとこには。多分そっちをやった方がいいんだろうから、そっちを先にやります。駒狩り園っていう題名の話から、駒狩り園その2に続けていきましょう。学生の頃、川口湖畔で自主制作の映画のロケハンをしていた時、いい感じの廃墟を見つけた。中に入っていろいろ見て回ってそこで撮影をすることに決めたのだが、ある部屋に入って中を見回った後に廊下に出ると、割と強い勢いでドアが閉まった。びっくりしてドアを開けようとすると鍵がかかったみたいで、全く開かない、開かない。仲間と無言で顔を見合わせていると、部屋の中からすごい勢いでどんどんとドアが叩かれた。慌てて階段を飛び降りて廃墟から逃げ出したんだけど、あれは怖かったな。ちなみにその建物はある映画に幽霊が映り込んだと有名だった、今は亡き廃ホテルの駒狩り園でした。その時は心霊スポットだなんて知らなかったから平気で入ってたけどね。で、その駒狩り園でいくつか写真を撮ったんだ。目的は自主制作映画のロケハンだったので。そしたらどこで撮ったのか、ある部屋のカーテンから女が覗いている写真があった。で、俺の部屋に仲間を呼んでみんなで怖がってたら、窓の外からその女がこっちを覗いていたのよ。もう完全にフリーズしちゃったんだけど、一人が叫んで部屋から逃げ出した。それに合わせてみんなで部屋から逃げて他の部屋に避難して、一晩過ごしてから昼頃に仲間と一緒に帰ったんだよね。で、仲間の一人が仏教系の高校出身で、お経の紙を持ってたからその中に写真を挟んで引き出しの奥に突っ込んだんだよ。それ以降その女は一度も見てない。 で、不可解なのはここからなんだけど、しばらく経ってからその時の仲間と飲んでて、その女の霊の話になったんだよね。で、酒の勢いもあって霊召喚とか言ってお経を広げたんだよ。そしたら写真がどこにもないの。普段使ってない引き出しだからってのも、引き出しだから物もあんまり入ってないし、全部ひっくり返しても見つからない。誰かに盗まれることもないと思うし、どこに消えたのかが本当に謎です。で、その女についてですが、血まみれとかいう怖い見た目ではなく普通の女性でした。ただ何を考えてるのかわからない無表情でうつろな目でこっちをじーっと見ているのが怖かったです。服装はシャツに黒のカーディガンだったかな、下は覚えてないです。ガン見したので今でも脳裏に張り付いてますよ。以上、駒狩り園っていう題名の話でございました。で、次、第2709話目で写真を撮ったのはっていう題名の話。10年以上前に友人たちとオカルト体験旅行をしようと3泊4日の旅行をしたんだ。まあそこそこ有名なオカルトポイントを結構回って、何か映るかもねって感覚で写真もバシバシ撮った。結局霊体験らしきものも危ない事故もなく、普通に全員楽しく旅行を終わらせた。写真にも何も写ってなかったんだけど、写真見てて気づいたんだけど、写真に旅行に行ったメンバー全員がにこやかに笑って写ってる写真が何枚もあった。ホテルの部屋の中だったり、オカルトスポットのポイントだったりと結構たくさん。ちなみに私のカメラだけかと思ったんだけど、他の友人のカメラも似たような感じ。外で撮ったのは頼んだ可能性もあるけど、頼んだ記憶ないし、むしろ全員メンバーの誰かが撮ったと思ってたんだ。ちなみに今でも全員元気です。結婚もして普通に暮らしてる。以上、写真を撮ったのはっていう題名の話でございました。で、次、遺影の口っていう題名の話。幼稚園から小学校低学年の頃、おじさんの家には亡くなったおじいちゃんとおばあちゃんの写真が飾られていた。写真を見ていると、いつも両者の口が超高速で動いていた。音声はなく口パクのみ。大人になってからは動いてるの見たことない。何だったんだろう。以上、遺影の口っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み563、酔った勢いで霊召喚、2ちゃんのコピペで、胞子がエッチして女の霊を成仏させるエロゲーをやってたモテないオタのことに女の亡霊が出てきて、萌え、むしろ萌えみたいなのあったよね、あれ思い出した。と、胞子がエッチして女の霊を成仏させるエロゲーをやってたモテない、エッチして女の霊を成仏させるエロゲーをやってたモテないオタのことに女の亡霊が出てきて、あ、 なんか分かりそうで分かんない。そんなんあったっけ。で564、怖くて写真撮れなくなったと。あ、まあこれはまああのなんだ、大丈夫で565、いえって言ってたんじゃないのかと。家が、ああ超高速でじいちゃんとばあちゃんが2人で、口超高速で動かしてるっていうのが嫌だね。なんかなんでそんな高速で動かしてんだよ。何か喋ってたのか2人ともで次、第2569話目、歪む写真っていう題名の話。小学4年の時の話。帰りの会が終わり、俺たち友人数人が先生とたわいもない話をしていると、普段からおとなしいクラスでも目立たない女の子が俺たちの間を割って入ってきて、先生これと言って一枚の写真を机に置いた。先生を含め俺たちはあーって感じでその写真を見た。その写真は公園かどこかの滑り台で撮った写真で、滑り台の途中でその女の子と妹が止まってこちらの方を眩しそうに見ている写真だった。別に何ともない写真で俺たちがその写真を見ていると、突然その女の子の妹の顔が笑ったような顔になり、さらにぐにゃーっと歪んでいった。みんな呆然と見ていると、先生は血相を変えてその写真をひったくるように取り上げ、女の子と一緒に教室を出ていった。俺はその写真もそうだが、その時の先生の顔が衝撃的で、友人たちと無言で帰っていった。以上、歪む写真っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み566。エッチな心霊ネタといえば、最近全眼女っていうのかな、全部目の女ってのが話題だね。買おうと思ったけど置いてなかった。買おうと思ったっていうのはなんだ。全眼女とかいう、これなんていうの、幽霊的美少女をはめ殺すアダルト DVD って書いてある。全眼女見てみよう。ん？全、あ、いいんだ、全眼女らしいですけど、はー、全顔女っていうのはそういうことか。なんとなくよくわかんないけど、百目みたいにそこら中体全身に目があるのかと思ってたけど、そうじゃなくて、全顔女っていうのはもう目ん玉を黒く塗りつぶしたみたいにな目ってことか。真っ黒な目のことか。ホラー、和風ホラーだけじゃないと思うけど、和風ホラーで多いのかもしれないけど、よくね、眼球がないというか、そのなんか目が真っ黒で埋もれてるというか、なんかなんつうの、ないのかよくわかんないみたいな目ん玉ありますよね。ああ真っ黒なやつね。っていうか、需要はあるの需要あるかよくわかんないけど、まあそういうのが出るってことでらしいですよはい。で567、こんばんは、お邪魔しますと。あざす、こんばんはです。全顔女よくわかんねえ。で568、ちょっと下を向いた平井堅も真っ黒な目になりそうと。 平井堅、そう、全顔まで行くか行くか。てかね、全顔ってね、ほんと真っ黒、真っ黒みたいよ、真っ黒。ああ。だからどこ見てるか分かりそうで分かんない感じが、あの、怖いんすかね。あの、光がな、光もないし。ああ。なんであれが怖く感じるのかがよくわからないけど、まあ人間っぽいのにそこだけ人間っぽくないところがあるとやっぱり怖いっていうあれなのかな。やっぱりちょっと部分部分が、そのパーツパーツが普通じゃない、普通じゃありえない感じになってるとやっぱり奇妙な感じは受けるんだろうな。口が裂けてたりとか、はあ、鼻の穴が3つだったりとか、単純な話そんな感じで。だから目が真っ黒っていうのもなんか、うん。で、569、としおくんじゃなくてとしこちゃんかと。ああ、まあまあまあ。まあまあまあまあ、呪音のね。まあまあまあ、そういうイメージですね。イメージとしては。絵的にはそんな感じでした。それの、で誰が企画するのかね、こういうのよくわかんないけど、その目の女性がやられているっていう AV です。で、570、検索したらビビったじゃねえかと、しかも AV かよ、どんな趣味してんだかって、うん、俺もよくわかんないけど、やっぱりおっさんの周りには変態が集まるんですね、と。てか、俺じゃないけどね。うん、よくわからんね。まあいろんな趣味の人がいてもおかしくないけど、そもそもそんなに売れんのかがよくわからんけど。で、571、俺めちゃ釣り上がってるんだけど、遠くから見ると目の白い部分が見えなくて、黒い目だけが釣り上がっているように見えるらしく、結構動物的な顔らしいですと。目の白い部分が見えない、黒い目だけが釣り上がってるように見え、あ、そんななの？ってかすごくね、うん。遠くから、へえ。それはちょっとなんだろう、動物っぽいですね。しかも、何系っていうんだろう。ちょっと。顔おもながなのかな、わかんないけど、なんか動物的っぽい、動物的って別に人間も動物なんだけど、うん、まあ なんとなく伝わりますわ、うん。でも目の白い部分が見えなくて黒い目だけが釣り上がってるように見えるって相当な感じするけどね。で、572、眼科だっけこれ、眼科底骨折とかの眼科だっけこれ、眼科ね、眼球の収まる頭蓋骨のくぼみ、が真っ黒に落ちくぼんでる状態って、腐った死体っていうか目がとろけてなくなった状態を想起するから気持ち悪いんじゃねえと。あー、なんか目が目ん玉なくなったっていう感じを受けるから、そうか、それがなんかゾンビ的、そのやっぱりなんか死んでる感があるんだろうな、多分生きてない感、うん。で、さっき自分が言ったその口が裂けてるとか鼻の穴が3つとかいうのはどっちかというと妖怪っぽいね、うん、眼下が真っ黒に落ちくぼんでるのは妖怪というよりなんか死体的なイメージの方が強いね、うん。で、573、そんなの相手に代入よくできたなと、仕事だから。いや最初多分聞いた時びっくりしただろうな、っていう大変だそれ、うん、それはそれで。で、574、おっちゃんのマニアック度チェック、全裸にフルフェイスの女に興奮できると、できないてかなんでフルフェイスしてんだそのバランスの悪さが逆にもうなんかダメだね。で、575、シャレコアとかで目が 空洞って表現するパターンでいいのかと、うん、だから目が空洞っていうのは多分そうやって結局真っ黒になってるよっていう、本来は真っ黒、まあ、空洞、うん、難しいけどね、空洞ってどこまで空洞なのってあれがあるけど、本来だったらただ目ん玉くり抜いただけなら真っ黒にはならないのかな、あ、正確にはそんな暗黒なほど真っ黒じゃないだろうから本来は、だけど、まあ、一応真っ黒パターン、うん、でもトシオくんパターンだとあれ目ん玉だよね、眼球が、あの幅マックスでその広がってるっていうか、っていうかトシオくん見てみよう、トシオくんこれは落ちくぼんでんのかな、ちょっと待ってよ、どっちだこれ、目ん玉、そうだよね、てかトシオくんの場合だと目ん玉なんだよね、目ん玉で、マックスマックス真っ黒って感じだね、白目がないっていう感じなんだけど、抜け目ん玉抜け落ちてるって感じだね、どっちかっていうとさっきまで読んでたやつは、で第2375話目で集合写真という話です。大したエピソードじゃないんですが、子供の頃から集合写真を撮ると私の近くに時々不思議なものが写ってました。中学校の制服のスカートの裾の下から真っ赤な布切れがちらっと映り込んだり、風はないはずなのに私のスカートの端っこだけがありえない角度に尖った形で映ってたり、大人になってから座敷わらしが出るという宿に泊まって写真を撮った時は肩のあたりとかに肌色の物体、爪がない指の集合体みたいなのが乗っかってました。うちではよくあって、この間も家族写真でなんかよくわからないものが写ってて、父に言ったら気持ち悪いから捨ててしまえと丸めて捨てられました。集合写真の時だけなんですよね、何かが紛れ込んでくるのは。何なんですかね、何か気をつけた方が良いのでしょうか。以上、集合写真っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ576、目の表情は相手の感情や意思を感じ取る重要な要素だから、それがないと、相対するこちらとしては不安になるんですよねと。そうですね、てか読めないのはやっぱ怖いですね。無表情かつ目からも何も感じ取れないかつそんなんだ、光がない感じね、で577、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、今日も癒されに来たでと、あざす、癒されるかどうか知らんけど、んで次、第2366話目、祖父の家っていう題名の話。ちなみに祖父の家の2ですね、うん、私が中学生の時に父方の祖母宅に泊まった時の話。祖父は父が高校生の時に亡くなっていて、私が2歳の時、父の仕事の都合で家族が引っ越してからは祖母はずっと一人暮らしだった。それからは 1,2 ヶ月に一度は家族で顔を見せに行って祖母宅に泊まっていくことが習慣になっていた。 その日の夜もいつものように祖母が仏間に私たち兄弟の布団を敷いてくれた。寝る場所はいつも決まっていて、仏壇のちょうど前に私が、その横に兄が寝ることになっていた。布団に寝ると頭の先に仏壇があり、天井を見て少し左を向くと祖父と曽祖母の遺影が見える。その夜はなかなか寝つけなかった。不意に一人暮らしの祖母について考えてしまったからだ。一人暮らしは寂しいんだろうな。この先祖母に介護が必要になったらどうなるんだろう。うちの母は祖母のことあまり好きではないようだし、大変なことになるんだろうな、などとぐるぐる考えていると、しまいには祖母が死んだらどうなるんだろうとまで考えてしまうようになってしまった。もう眠れなくなったので諦めて目を開けてぼーっとしていると、ふと視界に違和感を感じたので、その方に目を向けると、違和感の正体は祖父の遺影だった。暗くて視界がぼんやりしているせいかもしれないが、祖父の遺影の口が動いているように見えた。私はびっくりしてしばらく眺めていたが、やっぱり口が動いているように見える。私はしっかり確かめようと立ち上がり、遺影に目を向けた瞬間、耳元に衝撃が走った。まるで右耳のすぐ近くでシンバルを叩かれたような衝撃が3回バンバンバーンと。私は思わず尻餅をついてしまった。音が聞こえたわけではなかったが、まだ耳と頬の上あたりはさっきの衝撃でヒリヒリしていた。もう一度遺影を見てみると、別に口も動いておらず、いつもと変わらない祖父の遺影がそこにあった。父に生前の祖父のことを聞いたことがあるが、それはもうおっかない人だったそうで、怒った時の手の出しっぷりは尋常ではなかったらしい。この出来事は目がかすんでいただけで、ただの立ちくらみとも取れるけど、自分勝手な解釈で祖母の死なんて考えてた私に、祖父がビンタを見舞ったんだなと思っている。以上、祖父の家にっていう話でございました。で次行く前にジータレス読み、578、じゃあそいつとポーカーしたら勝てないじゃんと。てかポーカーしたくないね、そいつとだってもうポーカーフェースとかいうレベルじゃねえもん。だってもう、うん、何言っても答えてくれないし、逆にそれでうなずいてくれたらそれはそれで可愛いかもしれないけど てか、ポーカーしたら勝てないっていうのは、あくまでもその、相手がポーカーフェースで勝ちに来ってだけなんだけどね。で、579、あんまりしたくないと。でも意外と、なんていうの、遠くから見てる分には面白いかもしれないけどね、そいつとやってる、っていうのは。で、逆に、そいつが負けてたら、それはそれでさらに面白いかなと思って。あいつ負けてんぞ、ポーカーフェイスなのにっていう。でも必死でやってるみたいな。で、580、むしろこっち見んなと。あいつ見てるかわからんからね、それは。見てそうだっていうのは顔の向きからそう思うけど、もしかしたらカード見てんのかもしんないし。カード見てそうだけどこっち見てるようだしっていう。やだなぁ。で、581。ご先祖様には心の中がお見通しなのか、お盆にはエッチなこととか考えられないなと。まあ、お見通しですよね。そりゃ。もう何でも分かっちゃってるから、もうそんなこと考えてたらパンパンパーンといきますよね。ヒリヒリするって物理的ダメージも受けてるあたりがすげえなと思いますけど。はい。で、次。第2360話目、写真屋のバイトでっていう題名の話。 昔写真屋でバイトしてた時の話。もう 7,8 年近く経つかな、それくらいの前の話なんだけど、その頃俺は東北の実家から出て横浜で知人の家に居候してた。家から仕送りもなくてバイトもそんなにガッチリ入れてなかったから、まあ金がなかったんだわ。でもそうやって生活に割く金はなくても不思議と遊びに使う金はあるわけでさ、旅行に行ったんだよ。年末から年始にかけて10日くらいかな。もちろんバイトは休みだった。工程としては一回九州まで行って、それから中国地方、四国、近畿、北陸をぐるっと回って実家へ寄って、その後横浜に戻るっていうルートだったんだ。でカメラ片手に秋吉道やら出雲大社やら鳥取砂丘、道後温泉、京都の寺社もろもろ、東尋坊なんかのありきたりな写真を撮ってきたんだ。で横浜戻ってきてからは真面目にバイト。金もほとんどなかったし、何より年明けは忙しい。帰省した人やら初詣やらで何気に写真を現像したい人は多い。加えてその時デジカメプリントの半額セールってのをやってたもんだから、かなり繁盛してた。それで俺はデジカメプリントされた写真のチェックしてたんだよね。右端に黒い部分が出たりとか、そういう技術的なエラーの写真は弾いたりするんだけど、まあネガチェックない分多少は楽な仕事。その頃はデジカメ使うのはまだ若い人のが多かったから、仕事してる立場からあれなんだけど、若い人の写真は見てて面白いんだよね。ちょっとアレな写真とかは、可愛い子の写真とか見ちゃうんだよね。でまあそんなこんなで大量の写真をチェックしてると、ふと既視感あれと思ってよく見ると、出雲大社の写真、ああ道理でと納得しながら、偶然だなとか思いつつ写真をチェックすると、また既視感、秋吉道、鳥取砂丘、他にも俺が年末回ったところの写真がどんどん出てくる。うわ怖っ、偶然にしても重なりすぎだろと何とも言えない気持ちになりながらも2度目のチェック。気づいちゃった、プリントされてる日付が一緒、全部俺の工程と一緒。俺も自分のデジカメの写真をプリントしようとしてたから、初めは俺のかなとも思ったけど、カードは俺のデジカメに刺さってるし、時折俺が行ってないよくわからん場所の写真も何枚かあった。念のため自分のデータを見てみると、その問題の写真と場所が被ってる写真は全部日付一緒。なんじゃこりゃってなりながら何度も見てみるも、やっぱり一緒。この辺からちょっと本気で怖くなってくる。ストーカーとか思ったんだけど、そんなことされる覚えはない。ただの偶然だろうと思い込もうとしても、ちょっと気味が悪い。でさ、よーく見ると変なんだよこの写真。普通さ、観光地に行って撮る写真って人物か建物じゃん、あとは風景。でもこの写真そういうのじゃないんだよ。何写してるか全然わからんの。技術的に下手くそって言うんじゃなくて、これ何が撮りたいんだみたいな写真ばっかり。あと人が写ってない、写ってないっていうか写ってるんだけど、その人をフレームに収めようとしているようでしてない、というか同じ人間が写ってないんだよ。なんとなく人物プラス建物の記念写真かなっていうのがあったんだけど、そこに写ってる人は他の写真どこにも写ってない。なんていうか全体的に奇妙な感じの写真ばかりだった。背景に俺とか混じってねえだろうなとか探したけど、それはさすがになかった。安心した。写真の場所と日付がかぶってるのは東尋坊までだった。というか単純に俺がそれ以降写真を撮ってなかったからなんだけど、普段の写真も東尋坊までだった。とにかく気味が悪かったから、俺はただの偶然で忘れることにしたんだけど、結局その後俺は心霊写真2連発とメンヘラ大爆発の写真の現像にぶち当たって翌月バイトを辞めた。 忘れるように努めたとはいえ、本当に気味が悪い体験だったよ。何がって、九段の写真、俺が辞める時もまだ引き取られてなかったのが。受付の時の電話番号は携帯で普通になってたし、忙しかったから顔も覚えてない。時々そうやって引き取られないまま放置される写真もあるんだけど、物が物だけに気味が悪かった。辞めた後引き取られたのかどうかはわからないし、特にその後変な目にも合わなかった。単純に偶然が重なって重なった結果と思いたいけど、その時のルートはやや面倒というか非効率的な回り方だったのがちょっと引っかかったよ。以上、写真屋のバイトでっていう題名の題名の写真じゃねえ、題名の話でございました。で、次行く前にジーターレス読み、582、俺の家はめちゃめちゃフォトショップ使って参列者がやりすぎだろって悲しみより先に突っ込むくらいのイケメンにしておいてもらいたいと。っていうかさ、それ家にならない。家にならないぞ、それ家の意味がないから。いいのかそれ。まあ良くないと、良くないというかダメだと思いますけど。で、583、写真屋で働いてたことありますけど、そういえば弾かれた写真を入れる箱には時々変なのが混じってましたねと。っていうか、そのまあ普通にそのなんか機械的なものとかそういうことで、ミスったっていうパターンのはまあどうでもいいんですけど、そこに入ってる写真の時々その変なのっていうのはちょっと気になりますね。赤ちゃんの写真に何かベールのようなものが写り込んでいたり、喫茶店での中で写した写真の背景に巨大な犬が写っていたり。そう、赤ちゃんの写真に何かベールのようなものが写り込んでいたり、まあ何とも言えませんけどね、写真見てみないとね。その喫茶店の中で写した写真の背景に巨大な犬が写ってるっていうのは、なんか反射系で写っちゃったりとかそういう系ではないんですかね。ちょっとわかりませんけどね、適当なこと自分も言ってますけど。で、584、もうタレントや俳優の写真でいいじゃんと。それは今度またやばいじゃん。タレントやその俳優が生きてても死んでてもやばいわ、使っちゃう。行った人困るしね。あれっていう、似てるわけでもないし、この人っていう、コントだ、コント。で、585、出雲大社。今年、遷宮だったから行ったわ。地元だしね、と。島根ってちょいちょい階段出てくるな、と。島根は、そうなんですかね。その、やっぱり、その辺の、その、まあ、出雲大社、関連。からのっていう、やっぱりなんかあるんですかね、集まりやすいっていうのが。知りませんけど。で、なんだっけ、586、猫カフェならぬ土佐犬喫茶だな多分と。怖、俺行きたくねえわそれは。巨大な犬、まあ巨大ですけどね、筋肉質だったら土佐犬ですよそれは。で、次、写真カテゴリー最後のやつ、奇妙な写真っていう題名の話、第2288話目のやつ。使用者が特定されない公共物や共有物に奇妙な痕跡を見つけることがある。 祖父の葬式での話。何を撮るというわけでもないのだが、習慣からカメラを持っていった。斎場に着くと、こういう機会でもないとほとんど会わないような親戚も何人か来ていて、挨拶がてらに一枚撮らせてもらったりした。久しぶりに親戚に会えてはしゃぎ回る子供たちをパシャリ。料理の準備やら土産物の手配やらで忙しく動き回る奥さん方をたびたび呼び止めてパシャリと気の向くままに撮っていた。暇そうだからと言われて手伝いをすることになった。車で荷物を運んだり、地産した人を駅まで迎えに行ったりするのだ。運転しながら写真は撮れないので、親戚にここにカメラ置いていきますので自由に使ってくださいと言って斎場を後にした。関係者も集まり、告別式、葬儀、火葬、納骨と滞りなく進んだ。葬式を無事済ませて親戚に、ひまごい違う糸孫いをして帰宅した。式の最中、特別奇妙なことも起こらなかったのだが、撮った写真を整理していると気になる一枚があった。後日、四十九日で親戚がもう一度集まる機会があり、写真を印刷して持っていった。ところで、この写真誰が撮ったかわかる？さあ、俺じゃないな、葬儀屋の人かな。葬儀屋がこんな写真撮るかな。それは葬儀中に撮られたものらしかった。告別式の後、遺体をお寺に移してそこで葬儀を行ったのだが、写真は斜め後ろに引いた視点から祭壇の前に正座している親族たちを収めたものだった。奇妙なのは、親族たちが皆首をクッと伸ばしてカメラ目線になっていることだ。僧侶だけが背を向けて祭壇に向かって度胸している。自分の顔も見つけた。カメラの方を向いているということは、撮られたことを覚えていないとおかしいが、そんな記憶はなかった。こんなの撮られてないですよね。撮られてない。こんなことあるんだね。その後、特に何も起きてない。以上、奇妙な写真っていう題名の話でございました。で次いく前にジータレソミ587。いや、そういう意味のでかい犬じゃなくてと。いや、わかってる。それはこれネタネタ。でかい犬って言うから、じゃあ土佐犬だなって、それはネタですね。これはどう考えても。で、自分もただそれに乗っかっただけですけど、小型犬が背景いっぱいって感じ、26号とは考えにくい写真でしたと。小型犬が背景でいっぱいか。ほうほうほうほう。なんでなのかね。喫茶店の中で写した写真の背景に巨大な犬、まあ、しかも小型犬が背景いっぱい。まあ、怖くもあり、小型犬だからなんか癒されちゃうかもしれないけども。で、588、斜め後ろから撮ったのにカメラ目線は首回りすぎじゃねと。っていうか、どこまでその肩を回してるかにもよりますよね。そのこの話なんて言ってたっけ。斜め後ろに引いた視点から祭壇の前に正座している親族たちを収めたもので、親族たちが皆首をくっと伸ばしてカメラ目線になっているっていうのは、そのなんだろう、あんまり背中は回してないのかな。そうすると明らかに首が回りすぎなやつが出てくるけど、位置的に、回せる人も回せる角度の人もいるだろうけど、折れてねっていうぐらい回してる人も出てきちゃうよね。地味に地味にっていうか、多分その写真見たら気持ち悪ってなるだろうな。 うん、なんでみんなこっち見てんのっていう、ええ、うん、で589、島根名物小鳥箱、手に入ったらおっちゃんに送るねと。てかそれ名物なの小鳥箱、いらねえけど、送り返したいけど。で、次、今写真カテゴリーの11話全部読んだんで、あとはどれ行くかな、どれ行こうかな、ちょっと待てよ、文字印ってやつ行ってみようか、文字印カテゴリーのやつが8で、そのうち、雷の日のティッシュってやつは自分読んだんで、それ以外の 7つ行こう、7つで、そうすると第2694話目の押し入れの落書きってやつからいきましょうね。大学1年20年ぐらい前、同じサークルにいた、それまであまり親交もない同級生愛君から、今日うち、まあ、彼のアパートのことに来ない、相談したいことがあると真剣な顔で言われ、彼についてそのアパートへ行った。築20年は経ってるのかな、6畳1間風呂なし共同便所、しかし家賃は2万円、今では文化財級かも。でも20年前は大学1年なんて半分はそんな感じだった。愛くんの部屋は意外と小ざっぱりした感じ。俺で相談って何なの。愛くんは言いよどんでいたが、押し入れを指さして、何かおる、見て。正直愛くんの必死な顔に笑い出しそうになったけどこらえた。俺、何がおるんや。愛、毎晩あっちから何かが出てくるんや。意味わからん。とりあえずゼロ感な俺は押し入れの襖を開ける。中身は空、多分愛くんは片付けておいたんでしょう。愛くんは、そこに何か貼ってるでしょ、見て見て。言うやいなや彼は部屋を飛び出した。残された俺はかなり不愉快だったけど、押し入れの中を調べた。いや、調べる以前に彼が言った貼ってある存在が目の前にあった。壁紙用60センチ四方のクロスだ。なんでこんなもんが怖いのか、半分腹を立てながら調べる。普通クロスは住宅用の糊で全面きっちり貼ってある。しかし18歳にそんな知識はない。それは真ん中あたりが浮いていた。これはと周辺に爪を立てると、クロスの四辺を両面テープでくっつけているだけ。クロスはすぐに落ちた。壁を見て全身の鳥肌が立った。一回押し入れ&部屋から出て、隣室の同級生の家に避難していた愛くんに声をかけた。あれ剥がしちゃったから文房具屋さんで両面テープ買ってきて。引き釣り。俺が見たものとは、左下床下から2から10センチあたりに、推定5、6歳の子供が赤いクレヨンで描いた顔の絵。顔の上にはお母ちゃんと書いてあった。まずこれが異常だ。いくら寝そべって絵を描いても、子供とは言ってももっと視線は高いはず。普通すねから膝より高い位置しか子供は落書きしないし。俺が鳥肌したのはクロスの右下の赤クレヨン。お母ちゃんと多分同じ筆跡で、中村雅子62歳。 アイ君が両面テープを買ってきてクロスを貼り直していたら当然アイ君が聞いてきた。何かあった？何もなかったと言ったらアイは剥がして自分で確認するだろうなと思った。だから左下だけめくってみせて、前の住人の子供が落書きしてたんだよ、それだけのこと。アイ君はそれでも気持ち悪いと翌年近くのワンルームに転居した。後日談がある。その翌年、大学関係で斡旋されたあのアパートに同じサークルの1年生が1人入った。アイ君の部屋に入ったのも同じ大学の1年生だったらしい。1年の後期に入った頃からおかしくなり始めて、夜中の2時3時にアパート中のドアを殴って、うお、助けて助けて、殺されます、お願いです助けて。数日後、親が引き取りに来て、その後は不明らしい。数年前帰省してレンタカーで大学時代の思い出をたどった。あのアパートはもうなくて立派な民家が建っていた。以上、押し入れの落書きっていう名前の話でございました。で、次行く前にジータレス読みじゃなくてジータねえわ、で次、第2557話目、竜のタトゥーっていう題名の話。昔朝起きて洗面鏡の前に立ったら首に緑色のあざみたいなのができてた。痛みはないんだけどどうしたんだろってよくよく鏡見たら、そのあざっぽいのなんと竜のタトゥーだった。俺どう見てもタトゥーが合う外見じゃないし、そんな人目につくとこにあったら社会的にも問題なんで病院行って焼いてもらった。今でもその跡がちょっと残ってる。わざわざそんな手の込んだいたずらするやつもいないだろうし、なんで急にタトゥーが入っていたのか今でもわからない。以上、竜のタトゥーっていう題名の話でございました。で、次、第2542話目、 TODO TODO なんだろう。To do かな、 To do っぽいな。 To do っていう題名の話です。いきます。去年の末さ、ちょっと臨時収入があって、なんとなく本屋で1万円くらいの手帳を買ってみたの。なんかかっこよくてさ、柄にもなく明日やることなんてのをトゥードゥの欄に毎晩書いて寝てるのね。意外と性に合っていたのか、もう1年くらい続いている。そんで毎朝出かける前に手帳の内容を見直してるんだけど、3ヶ月くらい前から時々俺が書いた覚えのないトゥードゥが書き込まれていることがあって、内容は場所と壊すって感じのもの。例えばバツバツ駅壊すみたいに書いてある。そして気持ち悪いのは、聞き手ではない方で書いたみたいにぐにゃった文字なんだよね。書いてあった駅へ仕事で実際に行くと人身事故で電車が止まってた。最初は偶然だろうと思って気にしてなかったんだけど、小さいもの、廊下壊すイコール携帯を落として壊したみたいなのも含めるともう5回くらい体験してる。外したことがないんだよ。 幽霊とか全然信じてなかったからさ、誰かが俺が寝てる間にこっそり書き込んでるんじゃないかって思ったけど、俺一人暮らしだし。ちょうど先日 iPhone アプリで寝てる間の音声を記録できるっていうアプリを買った。いびきとかを録音するためのものらしい。ただこれを使えば夜に俺がもしも無遊病みたいに起き出して手帳に書き込んでいるなら何かわかるかもって思ったんだ。最初3日くらいは本当にいびきが録音されてて結構ショックだった。なんかもう俺もおっさんになっちゃったんだなって。それで4日目に俺のいびき以外にスースーって喉から音が漏れてるようなものが一緒に録音されていたんだよ。音を聞く限り耳元で誰かがスースーって語りかけている感じ。でも俺が起き出すような音は録音されてなかった。そして5日目、まあ、昨夜分の録音なんだけど、また AM2 時52分にスッスッって録音されててさ、俺が寝言でもう大きいのは丸々でも壊したくないってつぶやいてた。3分ぐらいいびきと寝言とスースーが録音されてて、その後1分ぐらい無音に。5分目くらいから女の低い声みたいなので、スンスンカスって録音されてて鳥肌立った。なんて言っているのかボソボソすぎてわからない。これってどうしたらいいのかな。以上、To Do っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み590、世界陸上見てたら遅れまくり、今から聞かせていただきますと。あーざっす。世界陸上か、全然見てない。なんか注目の方とかいる、てかあの短距離の子がどうなったのか知らないけど、なんか日本人初の、9秒台がうんぬんかんぬんって言ってたのなかったっけ。あとわからんな、あと誰かなんか注目の人いたのかね、ちょっとわからんけど。で591、おっちゃんの寝落ち配信来ないかなと。寝落ち配信ないですね、寝落ちする前に普通切りますね、どう考えても無理してやることはまあないですわね、普通眠かったらあもう寝ますっつってやめるからな。で592、ボルトが準決勝ですねと。あ、そうか、ボルトがいるか。でまさに今、あそうなんだ、桐生くんは予選落ち。あらそうなの、残念。まだ若いから、まだ次があるから、なんともあれだろうけど、まあ、次っつってもまた遠いんですけどね。で、593、手帳にぐにゃぐにゃ、トゥードゥ書き込まれるまで続けてほしいね、と。ぐにゃぐにゃ、トゥードゥ書き込まれるまで続けてほしい。ん？どういうこと？ぐにゃぐにゃ、トゥードゥ書き込まれてるんだけど、この人は。うん、で寝てる間に何かされてんのか、ていうかいびき取るっていうか、そんな録音するやつなんてあるんだ iPhone に。お、知らんけど。で第2345話目で赤い骸骨の足跡っていう題名の話。 小学6年の頃、同じクラスの男の子が近所の電柱に赤い骸骨の足跡があると言い出した。嘘だと思ってみんな相手にしなかったんだけど、何度もしつこく言うので放課後クラス全員で見に行った。そしたら本当に下から1メーターくらいのところから30センチくらいの間隔で赤い足の骨の跡がてっぺんまで続いていた。みんなでワイワイやってたら近所のおばさんが、工事の人の印だよと。その時はなんだって感じだったんだけど、よく考えたらそんな印するはずないんだよね。多分小学生が騒いでうるさかったので適当なことを言って解散させようとしたんだろう。その電柱は自分たちが見に行った2日後に新しいのに変えられたそうだ。今でもあれは何だったのかが気になって仕方がない。以上、赤い骸骨の足跡という題目の話でございました。で次、第2317話目のやつで、ベネチアでの体験という題目の話です。留学中に旅行に来た両親とベネチアに行った時、2つ奇妙な体験をした。1つは未だに気になってるんだけど、当時の彼女 A 子にお土産を選ぼうとして、ベニスだし革製品かな、あでも安いのにしとこうかなとか思った瞬間、路地を曲がった壁一面に A 子 A 子 A 子と赤いスプレーで漢字ででっかく書いてあったこと。ベネチアで漢字の文字なんてそこでしか見なかったよ。とにかくすごくビビった。恐ろしくなって高いお土産にしたわ。 A 子は今の嫁、未だにその文字がいい意味だったのか悪い意味だったのか何にも関係ないのか気になり続けてる。二つ目は、ため息の橋を渡ってカサノバって人だけが脱獄に成功したというドゥカーレ宮殿の地下にある迷宮みたいな牢獄があるんだけど、通称鉛の監獄。王宮を見学した後、地下牢を見ようとぐるぐる降りていくと、どんどん気持ち悪くなってきて地下牢に近づくと吐きそうになった。ダメだと思い上に戻ると幾分か良くなったので、また降りようとするとまた気持ち悪い。で王宮から出るとケロッと治る。繰り返しても同じ。結局見ることができなかったよ。両親は平気で見学してて羨ましかった。以上、ベネチアでの体験っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータです。594、公務員やってる長距離の選手はどうなったのと。ああいましたね、マラソンのね。今日のことかわからんがと。長距離リレーだっけと。あれ長距離リレーなの、マラソンの人いたよね。すごい真面目そうな方。ああ真面目そうなっていうか、めちゃくちゃ真面目なんだろうけど、うん。で、595、ベネチアの道場っていう王みたいなものが希望もなく絶望もなくという名言を残しております。希望もなく絶望もなく、ベネチア道場、道場わかんない、道場、道場で出るかな。ああ分からん。 ベネチアで出るかな。ドージェじゃねえの。ドージョじゃなくてドージェじゃねえの。違うか。ベネツィア共和国のドージェっていうのは元首らしいですけど、っていうのはあるけど、そこにドージョって人がいるってこと？わかりません。ドージョ、ドージョ、ドージョ出ない。うん。ドージェなのかな。あで596、彼女にも心の中がお見通しなのか。もう全然エッチなこと考えられないなと。もう596はもうエッチなことしか考えられないから、エッチなことしか考えられないじゃねえや、エッチなことを考えようとすることしかないのかよ。もう、あ、大変だな。ご先祖様にも彼女にもお見通し。っていうかね、多分ね、心の中っていうか表情に出ちゃうんじゃないかな、596。こんなこと言ってる感じからすると。で、597、ドゥオージェですね。失礼と。ドゥオージェ。ドゥオージェが正しい発音なんですかね、カタカナにすると。ちょっとわかんないですけど。ベネツィアのドゥオージェ。らしいですよ。まあカタカナで軽く書いちゃってると、ググっちゃうとドで伸ばし棒でJなんですけど、DOGE、 イタリア語で国家元首を指す言葉の一つらしいですね。はい。はあ、なるほど。で、598、ドゥーチェじゃねえ、ムッソリーニもこう呼ばれてたしと。いやね、なんかさっき書いてあったな、ウィキのやつに。ね、イタリア語のドゥーチェと同じ語源であるって書いてある。ドージェ。だから、ドゥーチェでも、ドージェでもね、いいっぽいよ。ベネツィアの元首をはじめ、ジェノバ、ピサなどの海洋共和国の元首のこと。総督、統領と訳されることもある。で、ドゥーチェ。イタリア語、ドゥーチェの方はイタリア語で国家指導者を指す称号の一つ。日本では総帥とか統領のほか、総領、総統、首領とも訳される。だそうですよ。だがまあまあまあってことですね。599、おっちゃんも何か名言残そうぜと。まあ、おっちゃんじゃないんですけどね。なんかそれっぽく言えばいいってもんじゃないんですけど、最後に小さいつ入れてますけど、なんかイタリア語っぽくしたかったのか知りませんけど、名言ないですよ別に。で600、おっちゃんの名言は以上、おっちゃんじゃないですだろ上皇と。上皇そうなんだ。名言なんだ。まあありがたいですけどね、名言にしてもらえて。ただ普通に言ってることが、なんていうのかな、繰り返せばいいっていう、そのなんていうのかな、使い続ければ勝手にそれになるっていうところで、さすがにずっとなんだ別にそれをなんか残したいとかそういう気持ちはもちろんそんなことなくて、ただ自分のテンポ的に使ってるだけなんですけど、それが8年も使ってりゃそういう風に認識されるっていうのはまあありがたいことってね。で、601、おっちゃんでもなくおっちゃんでもあると。あ、いいねこれね。そういうことですね。どういうことかわかんないけど。で602、次行く前にジータレス読み。これももう普通に自分が癖で言ってるだけですからね。もうこんなこと言わなくてもいいんですけどね。ジータなんてもう ほとんど言う必要ないんですけど、昔からの癖でもうそうやって言うようになっちゃいましたね。うん。で、ただ自分の口癖っていうか、もう配信やる上でのテンポ上のなんかそういったところで、言ってることが名言なるものにされてるのがなんかよくわかんないですけど。で、次、第2178話のところで六角形っていう題名の話です。去年の8月、確か4日、午前3時頃に目が覚めて眠れないから和室に行って携帯をいじっていた。5時頃になって寝ようか迷ってたら、視界のやや上の方に青い人みたいなポスターとかに描かれてた太い棒人間によく似てる存在が見えた。音は聞こえないけど、海で音楽をかけてるような背景も見えて、そこにいるというよりプロジェクターが突然現れて映像が映し出されてる感じに近かった。驚いたけど怖くなくて、むしろ楽しげな様子に和んだんだけど、ちょっとすると多分1分も経ってない、突然尋常じゃなく慌て出して和室の天井側の角をしきりに指差し始めた。私も慌てて見たけど何もないから拍子抜けして、ふと携帯に視線を移した途端、その角からキャーと叫び声が聞こえた。長く大声を出した時特有のかすれみたいなのもはっきり聞こえた。人間の息が続くかわからわけないくらい違う人間の息が続くわけないくらい長い時間聞こえてた。少しうんざりした。それがやっと終わって原因を知りたくてもう一度青い存在を見ようとしたら、もう何も見えず普通に元の障子が見えた。と思ったら、キッコーマンのマークを潰したみたいな六角形の中に2年後って書かれた白黒のものが現れた。それも消えたら6時を過ぎてた。全体的に恐怖はなく、なんか耳や目じゃなく脳で感じてるみたいだった。とはいえ、私の周りは怖い話が苦手な人が多いし、その部屋を使ったことがある人ばかりだったから誰にも話してなかったんだけど、11月に久々に会った友達が、昨日メモを書いてたら書いたはずのない六角形が右端にあって二度見したらもう消えてたって言い出した。友達の中に5って書いてあって、枠と文字が青で他が黄色だったみたい。六角形は悪いものではないみたいだけど意味がすごく気になる。もし何かふさわしいスレがあったら教えてくれると助かります。で、レス、それはどこで起こったのか書いてほしかった。自宅寮に対してレス、自宅、去年新築したばかりだから家に何かってことはないかなと思ってる。青い存在の後ろは障子で、その後ろは道路、声がした方の延長線も隣の家が平屋だから何もない。友達も自身の家だったと思う。以上、六角形っていう題名の話でございました。で次く前にジータレス読み604じゃなくて603、次く前にジータレス読みっていうので、ごめんごめん、それ忘れてたと。うん、まあその3つは大抵配信で必ず言ってるってことですからね。まあやる以上は言いますけどね、もう別の言い方する気にもないし別に。で、604、おっちゃんの引用する名言の 55% は伊集院の言葉と。引用する名言の 55% 伊集院の言葉なのかは分かりませんけど、でも影響を受けてるのは間違いないからな。8年9年聞いてたからな。で、605、ガチでもあり無知でもある、こうですか分かりませんと。ま ガチムチじゃないんですけどね、多分あのリアルの自分を見たら全然ガチムチじゃねえなって思うと思うんですけどね、ガチはないですね、とりあえず。で、次、第2030話目、原田美希かな、とりあえずひらがなで原田美希って書いてある。いきましょう。新耳袋の話で、結婚が間近に迫った花嫁が自分の荷物を整理していると小さい頃のノートが出てきて、めくると旦那になる人の名前が大きく書いてあったみたいな話があったんだけど、私も最近何気なく大掃除したら古いノートが出てきて、めくると原田美希という名前があちこちに書いてあった。書いた覚えもないし、私の字ではなく男が書いたような字。そしてその原田美希さん、何を隠そう彼氏の浮気相手の名前。気味が悪いので庭で燃やしたんだけど、なんか嫌な感じ。以上、原田美希っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み606、いやいや、家が新築でも土地に何かあればと、実は地層の方が下層、まあ、土地の層の方が家の層より影響が大きいんですよねと、っていう気はなんとなくしますよね。土地の方がね、家よりもね、なんかやばい気はなんとなくしますけどね。そのなんつうのかな、染み込み度合いがちげえって感じがしますよね。で、607、あららと、なかなかそのなんだろう、偶然にしてはなかなか合わない、そのなんていうのかな、この名字ですよね。まあ原田さんって普通にいるけど、なかなかそのなんだろう、確率的に原田を引いてくるっていうところはなかなか難しいだろうし、まあしかもね、誰の名前これみたいな、で偶然浮気相手の名前と、しかも彼氏の浮気相手の名前を知ってるっていうね、この人ダメじゃねって思うけど、その時点でなんか、で、608、学生時代好きな子の名前をノートに書いた記憶があるんだけど、今では居場所すら知りません。この先その子と結婚できますでしょうかと。あー、それじゃあダメっていうか、だって今読んでたのは知らず知らずに、あれ俺こんなの書いた覚えないんだけどっていうところが大事だから、もう書いた覚えある時点でアウトですよね、もうこれ。ノートに書いた記憶の方があるんじゃダメなんですよ。居場所すら知りませんと。自分もどう、なんか昔のノートで捨てちゃったのかな。まあ使わないし見もしないから、いっぱいあるから捨てたんだろうな。多分捨てたな。で、609、原田美希、それ昔の浮気相手の名前だわと。出た、昔の浮気相手。ああやばいわ、浮気してんだ。で、次行きましょう。あ、そう、終わっちゃったんだ。文字、印、カテゴリーも終わっちゃいました。7話読んじゃいましたんで、あとどうしましょうかね。 あとはね、廃墟、廃墟いきましょうか。駒狩り園があるわ、これ。オッケー、よし。廃墟が何話だ、9話あるんですけど、そのうち駒狩り園と駒狩り園その2は4だから、残りの7話いきましょう。7話、そしたら今日終わりにしましょう。これ廃墟で終わり。ですね、第3108話目で昭和炭鉱っていう話ですね。いきましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、行きましょう。北海道は昭和炭鉱での話、ググればすぐにわかる。その昔、炭鉱で栄えた町で相当の人数が住んでいたそうだが、俺が友達とバカなキャンプに行った時はすでに廃墟だった。言い出しっぺは定岡で、俺は嫌だと言ったが、強がりで絶対に引かない田村の性格が災いして、3人でその廃墟に一泊のキャンプに行くことになった。自転車で 2,3 時間は優にかかる距離だった。なぜ俺が嫌だと言ったかというと、親父と車で一度行ったことがあったから。特にお化けがどうたらとかいう話を聞いたわけではないが、あまりいい気持ちがしなかったのと、その日に金縛りに遭っていた記憶があり、気乗りがしなかった。まあそれはともかく、夏休みのちょっとしたお遊びのはずだった。現地に着いたのはまだ2時頃だったと思う。団地やら平屋の共同住宅やらがたくさんあった。割れている窓ガラスもあったが、まだまだ使えそうな家もたくさんあった。石を投げて窓ガラスを割って遊んだり、家を探検して遊んでいた。廃墟になって数十年経っていたと思うが、まだまだ生活感が感じ取れた。障子にカレンダーが貼ってあったり、レトロなポスターが貼ってあったり。町だったのか村だったのか知らんが、自転車で少し町外れと思われるところに行ったとき、なんとも妙な建造物を発見した。一見祠のようだが、神社のミニチュアのようでもあって、鳥居みたいなのがあって、でも横が3本なので鳥居ではなかった。何かを祀ってあるのか、開き戸が正面にあった。大きさはタンスくらい。今思えば、寄せばいいのに、定岡が面白そうだと言って扉を開けようとした。特にお札とかが貼ってあったわけでもないし、簡単には開かず、ガシャガシャってやってやっと開いた。中は周りがシデのようなもので飾られていたが、決して白くはなく、多分赤色が経年劣化したようなどす黒い変な色だった。で、何が妙だったかというと、その奥に貼られている紙に書かれている文字だった。当時その存在を知らなかったので、なんだこれくらいにしか思わなかったが、今なら多分ハングル文字だったと思う。その前に小さな引き出しだが、箱みたいなのがいくつかあって、その前に石ころが置いてあった。開けた瞬間、なぜだか多分3人ともゾワゾワっとしたんだと思う。俺はそうなった。しばらく沈黙が流れて、定岡は戸を閉めた。いや、閉めようと思ったのだが、左の扉が朽ちていたのか、ポロッと落ちてしまった。廃墟だし別にほっといていいのだが、定岡は慌てて拾って立てかけ、元に戻したふりみたいな感じでその場を去り、住宅街に戻った。といっても廃墟。とりあえず自転車を止めて一息つき、俺がなんかすげえ怖くて後ろを振り返れなかったというと、二人とも同じだった。怖いというより気持ち悪いと言った方が近いか、要はそんな嫌な気持ちだった。気を取り直して、その後も探検を続けて遊んだ。楽しんだ。野いちごもあって、酸っぱかったがうまかった。唯一のいい思い出な。 最初は楽しかった探検もだんだんと日が暮れてくるとなんだか怖くなってきた。さっきのこともあったし、風と虫の鳴き声以外は静寂そのものだった。最初はテントに泊まる予定だったが、とある住宅の2階で比較的綺麗な和室があって、テントよりこっちの方がよくねってことになった。テント張るのも面倒だったし、和室の畳で寝られる方が良さそうでしょって感じ。キャンプといってもそんな大層な支度もしてなかったし、夕食は簡単にパンと牛乳みたいな感じですぐに終わった。懐中電灯とランタンの明かりでトランプで遊んだりしていたが、夜も真っ暗になると無条件に恐怖に包まれた。俺は今ならまだ11時には帰れるからもう帰ろうと言ったが、ここでも田村の性格が災いして却下。9時近かったと思う。貞岡がうんこしてと言い出した。昼間の記憶だと汚い和式のボットン便所。仕方ねえなと言いながら貞岡は便所へ行った。便所は玄関の横にあって、俺たちの和室からは一部屋先。すぐそこといえばすぐそこなのだが、とてつもなく遠くに感じ、俺は絶対に便所は行かないぞと思った。その時ぐわーっと悲鳴を上げながらバタバタバタバタっと貞岡が戻ってきた。俺と田村は貞岡の悲鳴を聞いて驚き、うわーっと悲鳴を上げた。貞岡のズボンはまだ半分下げたまま、顔はランタンの明かりでも真っ青で、めちゃブルブル震えていた。まともに喋れる状態ではなかったが、何があったかというと話はこうだ。便所に入ってズボンを脱いでしゃがもうとしたとき、便所の小窓から男がこっちを睨んでいたというんだ。半開きの窓の隙間から月明かりではっきり見えたという。でもって何の根拠か知らないが、お化けとかじゃなく、あれは生きた人間の顔だとブルブル震えながら話した。田村がバカ野郎、ここは2階だぞ、そう言った時の貞岡の顔は忘れられない。俺はやっぱり帰ろうと言った。ここは山奥の炭鉱町廃墟、帰るにしたって相当怖い山道を通らなきゃ帰れないわけだが、こんなところで一晩過ごすよりはよほどマシだと思った。こんなところにキャンプに来たことを心底後悔した。とにかく母ちゃんや父ちゃんのいるところへ帰りたかった。その時だった。トントントントンと玄関を叩く音がはっきりと聞こえた。3人とも聞いた。貞岡が戸を開けっぱなしで来たので、わずかに玄関が見える。これも根拠はないが、生きている人間がげんこつでどんどんしているような音だった。俺たちは3人で手を握り合った。全員まさにガクブル状態。俺は膝がガクガクして止まらなかった。この後この後何も起こるなと念じたが、少しの間を置いてまたどんどんどんどん、心臓が爆発寸前だったよ。小声で話し合った。田村、もしかしたら本当に誰か来たのかもしれない、出てみようか。俺、バカ野郎、人間だったらノックと一緒に声をかけてくるはずだ。貞岡、ガクブル。その後どんどんは途絶えたが、俺たちのガクブルは収まらなかった。3人で寄り添っていたわけだが、ふと貞岡に異変が起きているのに気づいた。便所の時からの震え方がどう見ても尋常じゃなくなっている。痙攣みたいな感じ。おまけに何かを話そうとしている風なのだが、って感じ。さだ、何やってんだよ、落ち着け、気持ち悪い声出すなよ、と田村が小声で怒った。もうわけわからん状態でこっちまで気が狂うんじゃないかと思った。田村だけが頼りだったけど泣きそうな顔してた。時間は10時を過ぎていたが、俺たちはどうにかしてここを飛び出して自転車で帰ることを画策していた。荷物はテントくらいだが、それは自転車にくくりつけたまま。外にさえ出られたら自転車ダッシュでとにかくここを離れよう、そんな計画をしていた時だった。今度は何やら大人数が歩いているような音がザッザッと聞こえてきた。 というか最初は小さい音だったので無視していたのだけれど、徐々に大きくなってきていて聞き流すことができなくなったわけ。話し声らしきものも聞こえた気がしたが、日本語とは思えない理解のできない声だったし、まだ遠くのような気もした。よく考えると足音かどうかもしれないのだが、こういう時は本能的にそう感じるものなのね。いずれにせよまだあやふやで断定はできないというかしたくない状況だったので、俺たちはそれが近づいてくる前に脱出することにした。貞岡はまだヒャッヒャ状態。さだいいか、これから帰るぞ。自転車で一気に行くからな、しっかりしろよ。二人で貞岡を両脇で抱きかかえるように和室を後にして玄関の前に来た。俺たちは恐怖から逃れるために思考を停止させ、とにかく一気に行くぞ作戦だった。いいか、三人でドアを開けてとにかく一気だ。せーのでドアを開けるのだが、北海道というのは雪が積もるのでドアは基本引き戸なわけ。雪が積もると開けられなくなるでしょ。で、小声でせーので戸を開けて一気に突っ走る予定だったのだが、もろくその三段は崩れ去った。戸を開けたその先には恐ろしい形相の男が仁王立ちで俺たちを睨んでいたんだよ。俺たちは後ろにのけぞるようにして尻餅をついた。というか多分ぶっ飛んでいたと思う。で、なんでかわからんのだが、俺は土下座してすみませんすみませんを連呼していた。途中から田村も加わっていたが、貞岡は声も聞こえないし、実際どんなだったのか覚えていない。とにかくすみませんすみませんを連呼していたのだが、ふと気配が消えた感じがして、恐る恐る顔を少し上げたところ、男はもう見えなかった。でかい声を出したせいか少し恐怖心はぶっ飛んだ気がした。俺と田村は顔を見合わせて、貞岡を両脇で抱え上げて、とにかく階段を降りた。一気に行きたかったんだけど、貞岡がそんな調子だし、廃墟の階段だし、降りるのが何とも危険でまどろっこしかったのを覚えている。道路はほぼ一本道で、左が昼間の祠へ続く道、右が俺たちの町へ帰る道だった。ザッザッという音は左から聞こえてきていたと思う。唯一月明かりが恐怖心をほんの少しだけ和らげてくれたが、見たくないものが見えそうな気もした。その時また異変が起きた。さっきまでの貞がすっかり気を取り戻して、目が気味が悪いくらいにランランと輝いているんだよ。かえさん、確かにそう言って一瞬ものすごい形相になった。そして再び口を開いて何かを言おうとした瞬間、田村が思いっきりビンタを一発食らわした。続けざまに横にいた俺は思いっきり貞岡の背中を叩いた。何が起きていたかは俺も田村も理解できていたんだと思う。今思えばすごいコンビネーションプレーだった。当時2ちゃんなんかないし、どっか別なところで仕入れた知識だったと思う。ビンタが効いたのか、背中をドンが効いたのか、貞岡の顔が元の泣き顔に戻ったのを見た俺らは一目散に自転車をこいだ。田村がナーミョンホーレンゲー教と大声で唱え出した。俺んちはナムアミダ仏だと思ったが、ここは合わせた方がいいと思い、大声でナーミョンホーレンゲー教を繰り返しながらとにかくこいだ。途中から少し余裕が出てきて学校の校歌に変わったが、とにかく大声で歌いながらひたすらに自転車を漕いだよ。絶対に後ろは振り返らなかった。昭和炭鉱の山あいを抜けるまで止まるのが怖くて1時間はノンストップだったと思う。道路ったって砂利道な。それなりに脚色すればこの1時間だって超怖かった。途中田村はやめろ引っ張るなって叫んでいたし、夜中の山道山道ってだけで十分怖いし、まあそこは割愛するよ、長文は嫌われそうだし、ってか十分長文だな。とにかく初めて街灯が見えた時は涙が出るほど嬉しかったね。0時近くなっていたと思うが、何かの小さな駐車場みたいなのがあって、そこにわずかに街灯が灯っていた。電気だ電気だって感じ。俺たちは一旦そこに自転車を止めて、しばらくの間ぜいぜいはあはあ息を整えた。携帯電話があれば家に電話するところだけど、そんな時代じゃなかった。あったとしても絶対電波が届かないようなところだったし、貞岡は泣きそうな顔をしていたが、とりあえずノーマルに戻っていた。 いろいろ選択肢はあったけど、俺たちはそこにテントを張って一夜を過ごした。電気が何よりも守何よ電気が何よりもの守り神に思えたんだな。何かを期待している人には申し訳ないが、その後は何も起きなかった。というか俺はすぐに眠ってしまったんだよ。相当疲れていたんだと思う。身も心もね。目が覚めると貞岡と田村はまだぐっすり寝ていた。外に出て朝日を見たとき、昨夜のことが一体何だったんだろうと、まるで夢のような出来事に思えた。今思えば実際夢か何かだったのかと思う。中学を卒業して貞岡にも田村にも会っていない。俺は北海道を出て今神奈川のとある場所からこれを書き込んだところです。あまり思い出したくもない経験でした。どう思おうが自由だけど、実はな。以上、昭和炭鉱っていう題目の話でございました。長かった、珍しく。で次、610、今思い出したけど、小1の時の俺の趣味は迷路を作ることだったんで、自由帳の1ページ目から最終ページまでつながってる一冊使った迷路を1年がかりで作った。あれ物置のどこかに眠ってるんだろうな。あの頃から変だったんだ俺と。っていうかね、うちの小学校でもね、っていうかなんかたまにっていうかいるのかね、一人ぐらいはクラスに。うちなんか迷路ブームで何人かが迷路職人やってたな。確かに。でも1ページ目から最終ページで何ページあるかあれ知らんけど、自由帳って何ページぐらいあるのかな、ちょっとわからんけど、でも相当そこそこあるよね。それの最終ページまでつながってるっていうのはすごいなって、まあ、そこまではいなかったけど、せいぜいでも2ページいって4ページぐらいかな、次のページまで続いて見開きで。で1ページだけでもとにかく細かくて、なんか脳みそのシワみたいなあの書き方してるような、あの迷路を作ってるやつとかいましたね。で道の幅が2ミリぐらいしかないやつ、あのもう2ミリか3ミリぐらいしかないような鮮明細けーやつ、もうなんかゴールなんか迷路をこいつは書きたいのかどうかがもうこれ分かんなくなってんじゃねえのみたいな、なんかそれっぽい模様を描いてる人みたいな感じなぐらい、なんか細かく描いてる人いたよ。で611、なんと原田美紀って人は八尾国みたいに何百年も生きてあちこちで略奪してるのか、気をつけよっとと。原田美紀、もしかしたらちょっと危険な名前なのか。ああ、まあ、実は原田美紀さんいたら困りますけどね。で612、あと7話で終わるなんて面白い冗談ですねと。全然冗談じゃないんですけども、てか今の1話ではっきり言って7話分ぐらい読んだ気がしますけどね。で613、九州の九三探知を走ると猫が空を飛ぶのが見れるらしいって聞いた。九三探知って何？九三探知、まあ炭の取れる地域ってことなんでしょうけど。猫が空を飛ぶのが見れるらしい。よくわからんね。で、614、仁王立ちの恐ろしい形相の男が謝罪と賠償と叫んだのかと思ったと。ああ、そっちが出てきちゃったか。謝罪と賠償。 それも怖いですけど普通に、で615迷路職人いたね、1ページ だけだったけどと、それもうその1ページが細けんな、すっげえ細けで、誰もその迷路しないし別にあのなんもうなんかやった感っていう、なんか1ページ埋めた感でなんか満足っていう感じかな。で616、何かを期待している人には申し訳ないがってあるけど、俺たちはそこにテントを張って一夜を過ごした、十分何かあるじゃないですかって書いてあるけど、だから何もないっつってんの何もないっつってんだ、何を感じ取ってんだか知りませんけど。で、次第2700話目、ハイホテルにてっていう題名の話です。俺の友達の話をする。こいつ A は心霊現象とか信じないやつで、誰かが体験話を話しても疲れてたんだとか見間違いとかですぐ否定するんだよ。だけど変なやつで心霊スポットとかにはやたら行きたがる。本当にいるなら見てみたいって思っているらしい。みんながこの辺でやめておこうって引き返そうとしても一人で奥の方まで見に行くタイプだった。A 含め4人でホテルの廃墟に行った時は入り口からやばい雰囲気が出てて誰も車から降りられなかった。案の定 A が1人で行ったもんだから置いて帰るわけにもいかず車で待機してた。すると俺の携帯に A から電話が。何かあったのかと思い通話ボタンを押すとずっと無言。どうしよう、何かあったのか、やばい、助けに行くかとみんながパニックになってる中 A が帰ってきた。いつもは平気で1時間とか帰ってこないし、何かニヤニヤ笑いながら向かってくるんで、なんだか不気味だった。運転してたやつが何を思ったかドアをロックし、窓を少し下げて無言で A の様子を伺ってた。多分こいつはガチで怖かったんだと思う。 A が車に近づきながら言った。悪い、車に携帯忘れてたから戻ってきたわ。俺は手に持ってる携帯を確認した。まだ通話中だった。俺はすぐに切ればいいのになんだか怖すぎて電源ボタンが押せなかった。 A が車に戻ってきて事情を説明すると携帯貸してみろって言い出した。 A に携帯を渡すと A はスピーカーにしやがった。もしもし聞こえますかとか A がふざけて話しかけると、ザーザーザーとノイズ音が聞こえた。みんなシーンとなった。よく聞くとザーザーザーのノイズ音の中にザッザッザッザッという音が聞こえた。明らかに誰かの足音。おい、こっち来いよ、俺に会いに来いと A が話しかけると、ザッザッザッザッザッザッザッザッザッと明らかに走ってる音が聞こえた。その瞬間、運転してたやつが車を急発進し、 A の横に座ってたやつが携帯折って窓から捨てた。その見事な連携プレーで俺たちは救われた。以上、ハイホテルにてっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。617、気の荒い炭鉱労働者の子孫が寂れた三炭鉱違いに住んでるから、三炭違いに住んでるから、よそ者の車の前に猫を投げて、うちの飼い猫を引きましたね、賠償金をって因縁つけてくるとかと、最悪だな。ああで、618、その連携プレイなくてもその場から離れるだけで救われって書いてあったんですけど、いやなんかもう嫌だったんだよ、もうあの そこにあることがね。あで、 そのなんていうの、また映画調子に乗るからもう黙ってろ的な意味も含めてもうぶち寄ってもうぶん投げて、ガラケーでしょうから当然折るっていうことはね、当時のあれからしたらそれはねスマホないでしょうから、はい。で、次第2673話目、廃屋の三条間っていう題名の話。小一の春休み、初めて徳島の親戚の家に遊びに行った時の話。畑の隅に小口も窓も外されたボロ屋があり、私は好奇心につられてその家に上がり込んだ。玄関脇の三畳間には畳一面にどす黒いものが染みついており、壁や柱にもベタベタ赤黒い手形や指の跡がついている。あまりの気味悪さに工事の土だと自分を納得させたのだが、その日の夕方から腹痛が始まり、下腹に下っ腹に筋肉割れのような筋が何本も走った。親戚のおばあさんはそれを見て、丸丸ちゃんあのうちに入った？入ったと答えると、すぐに祈祷師のような太ったおばさんが呼ばれ、拝んでもらって腹痛は収まった。後で聞いたところでは、日本が戦争に負けた時、その家の三畳で切腹自殺した男性がいたのだそうだ。解釈なしの切腹だから、彼は朝まで転げ回って苦しんだらしく、壁や柱の手形指形はその時のものなのだという。以上、廃屋の三畳間っていう題名の話でございました。で次、廃墟のカーテンっていう題名の話です。友人4人とドライブした時の話。トンネル通過中に友人がこの付近で幽霊が出る廃墟があると言い始めた。話を聞くと、その友人2人が適当に走っていたら、その古びたアパートの前に偶然着いたらしい。雰囲気がある場所だと喜んで目の前まで行ったが、気分が悪くなったらしい。これはやばいと言って帰ろうとしたら、手足がしびれて二人とも運転できなくなったらしい。怖いと思うが、この状態で運転するのも危険と判断した二人は1時間ほど動けずに車内で震えていたという話だった。その廃墟の位置を聞くと、民家も周囲にあるし、今まで聞いたことがない場所だったので、嫌がる友人を説得して向かうことにした。そんな場所の噂を聞いたことないっていうのは気のせいとしか俺は考えていなかった。1時ぐらいにその場所に到着。確かに雰囲気はあるが、予想したほどでなく、がっかりした記憶がある。建物は4階建ての小さいマンションだった。駐車場があり、マンションの裏には山の斜面がすぐにあった。なぜがっかりしたかというと、駐車場と階段の電気が生きているから。駐車場も掃除はしてないようで、枯れ葉やゴミが散乱してはいたが、遠目に見れば普通のマンションにしか見えない。マンションの裏山が近くにあるので、日当たりが悪いから誰も入居せずに廃れただけだろうと思った。有名な場所と言われる場所のような嫌な気配もないし、何も聞こえないし、見えないので怖くはなかった。なので安心して車から出てみた。一人が同じく外に出て、二人が車内に残った。ここからはドキュンと言われそうな行動をするけど、若気の至りということで勘弁してください。タバコを吸いながら建物を眺めてみる。 誰も住んでいないらしく、カーテンがついている部屋とついていない部屋がある。カーテンは3枚あり閉め切っていた。どの部屋も電気はついていないので、おそらく無人と思っていた。ただ3階の右側の窓が気になっていた。理由はカーテンが揺れている気がしたから。ほんの少しだけ窓との隙間があり、そのカーテンの端が揺れているように見えたから。で、建物を一周してみた。カーテンが揺れていたのはどこかの窓が開いているか割れているからだと思ったから。だけど窓が割れてる箇所もなく、戸締まりもできている。少し不思議だったけど、俺の気のせいだと思った。一旦車に戻り、何も怪しくないんじゃないと友人に伝えた。友人は少し罰が悪そうな顔をしたのを見て、俺空気読めてないなと少し反省しながら、さっきのカーテンの部屋を見ると少し隙間がめくれてる、あれと思い凝視していると、カーテンがゆっくりと左側に移動した。その移動させたカーテンの隙間から誰かが覗いていると思った。さっき外に出た友人に聞くと、さっき閉まっていたよなとの返事。もう一度見ると、誰かがやはり覗いているような顔の影みたいなのが見えた気がした。深夜に変なやつが来たら誰でも気になるよね。今思うとドキュン行動だと思うけど、誰か住んでるんじゃねえかと外にまた出てマンションの階段を上り始めた。さっきの友人一人と一緒に階段を上ると砂ぼこりが多い。新聞や雑誌が捨てられていた。住人が使用しているようではなかった。不老者でも住み着いてるのかと少し身構えながら3階へ到着。ドアノブ付近から天井までクモの巣が付着していた。クモの巣を払いながらノブを回すが、鍵がかかっている。まあ不老者が住んでいても俺らに実害もないしと考えながら、扉の上を見ると天井までクモの巣がついていた。鈍い俺はやっとそこで気がつく。扉を開閉したらクモの巣が切れるはず。さっき建物の周囲を見たとき、他に出入り口はなかった。変な汗が出始めて、やべえ早く離れようという気持ちだったが、友人への見栄もあり、もう戻ろうぜと内心焦りながらも車内に戻りました。もう一度カーテンを見ると、やはり開いた状態で影みたいなものも見える気がする。動揺を気取られないように車のエンジンをかけて帰ってきました。蒸気のような経験で幽霊も物質を動かせるのかなと思った出来事でした。後日談もなく無事に到着したので、オチがないような話で申し訳ない。以上、廃墟のカーテンっていう題名の話を出した。で、次行く前にジータレス読み619、三畳間じゃなくて三畳の間だなと。ああ三畳の間だよ、本当に簡単には死ねないんだ。で、620、廃墟大好き、でも最近行ってないなと。子供の頃と違ってデジカメやムービーガジェットいっぱい持ってるのに、今度一緒に行きますかと。怖い怖い、廃墟大好き。まあね、いろいろ廃墟マニアっていうのもいるみたいですからね。いろんな写真撮るんだ、デジカメやムービー。まあいろいろありますからね。なんかみんなで行きますか、どっか。自分廃墟なんて行ったことないですよ。621番さんが言ってますけど、おっちゃんやばい心霊スポットに行ったこととかないのって書いてありますけど、ないですね。おっちゃんじゃないですけど、心霊スポットと言われているところに行ったことないですね。行ってみますか、じゃあ。あれ今日金曜日だっけ、今日金曜日だよね。 今日金曜というかもうすでに土曜なんですけど、ああ、まあ来週の土曜とかに行くとかでもいいかな、わかんないけど。てか誰だか知れ、てかどこにいる方だか知らないけどね、この620番さんで、622、おっちゃんも三条間に行けば下っ腹に筋肉割れのような筋が何本も発したバディになれるんじゃないですかと。下っ腹に筋肉割れのような筋が何本も走るってことは、そのたっていうか、でもさ、これしなんていうの、これ多分さ、だってさ、一応話との連携リンクから考えたら、筋肉割れっていうと縦も入ってそうだけど、これなんか横ですよね、これ、うん、三段腹とかじゃなくて、もっといっぱい、もういっぱい真横に走っちゃうんじゃないのこれ、うん、そういうバディになると思うから、そんなバディはいらないんで、で、623、心霊スポットオフとか面白そうですねと。自分はあのそういう経験ないから、でも廃墟な、その怖いっていうのは、その心霊云々とかの怖さよりも、なんかあの不老者に遭遇したりとかしないんですかね、620番さん。ああどうかわかんないですけどね、行ってみたいですけどね、1回ぐらいね、その心霊スポットなるものに。自分あのゼロ感ってやつですから何も分かんないんで、とりあえずその写真とかね、ムービーはどうか知らんけど、まあ、撮って、まあ、別にムービーも撮れますよね、スマホとかね。だから撮って、でどうだったかっていう、うん、何もありませんでしたっていうことなのか、なんかこれわかんねえんだけどって、ゼロ感である俺ですらビビるようなやつが撮れるのか、あ、試しに1回ぐらい行ってみたいですけどね、まあ、あんまり良くないらしいですけどね、そういうことは。でも普通になんだろう、そういう意味じゃなく廃墟行ってみるっていうね、ちょっと探検気分で、行ってみるっていうのはあるかもしれないですけどね。で、624、 Google に頼んでぜひストリートビューにしてもらおうと。あ、廃墟廃墟で、625、マジでと、おさんと心霊スポット行きたいわと。おさんじゃねえけど、俺なんもないから全然面白くないと思うけどね、普通にただ行くだけですけどね。ていうか、あ、まあ、必ず何かあるわけじゃないと思いますけど。で、626、不老者怖いよと。うおーって棒持って追っかけてくると。そりゃね、なんか俺のテリトリーを荒らしてるぐらいの感じで来んでしょ、どうせ。怖いわ。ああ、なんだろう、でもテリトリーから逃げたらなんとかなるんかね、ちょっと分からんけどね、怖いね。で、627、俺 LED ライトマニアなんでよく廃墟に行きますよと。フラッシュライトマニアは廃墟好きは多いですと。はあ、その LED ライトの性能を活かせるっていうか、活かしたいから、あ、やるみたいな、行くみたいな感じなんですかね。この LED ライトすげえっつって、ここまで届くよとか、こんだけその光のなんか広がりがあるよ的なのを見たいがために、なんていうの、なんか車の性能を発揮したいから高速でぶっ飛ばすみたいな、なんていうの、あの、わかんないけど、そんなイメージで行くんですかね、廃墟に、うん、で、フラッシュライトマニアは廃墟好きは多い、ね、まあそうだよね、だってさ、すげえライトなわけでしょ、それどんぐらいすごいか知らんけどさ、まあ自分も LED ライトは仕事でたまに使ったりするんであれですけど、まあ確かにとてつもない光量はありますよね。で、メガファイヤーって何これ。こないだもメガファイヤーを照射するために病院廃墟行ってきましたと。もう何これ、メガファイヤーって、これヨガファイヤーみたいな、これ何ですかこれ。メガファイヤーを照射って書いてあると必殺技みたいなんですけど、メガファイヤー一番上だとなんかサプリメントみたいなのが出てきちゃったな、違うな、これか、もしかしてスーパーファイヤーとメガファイヤーっていうのでっていうかこれ、え、このこんなライト、 赤さ千ルーメンってすごくね、19,800円もすんの？明るさ千ルーメン、ハイとローと明るさ2段階切り替え式、フォーカスコントロール機能、ロータリースイッチとかなんかいろいろ書いてあるけど、すげえ、29,800円のメガファイヤーもあるよ。専用のニッケル、これ充電池かもあるって。電池寿命は 1.5 時間ハイモードで。これ何に使うのこんなの。7つの LED ライト、高輝度チップタイプの白色 LED が7つついてる。はぁ、29,800円。これ本当は何に使うのこれ。本当はって言い方もあれだけど、本来何に使うものなのこれ。こんなすげえライト、まあ、自分はあのなんだ、名前忘れちゃったな、なんか仕事で、スーパーファイヤーじゃない、そんな名前のじゃないですけど、手に持ってその、ちょっとした胸ポケットにサクッと入れられて、でもなんかしっかり光当ててみたいときにそれを出してカチッとつけて見るみたいなときに使えるようなレベルでのやつは買いましたけどね、使ってますけどね。なんか奥の方を見たいときにちょっと胸ポケットからその LED ライトのやつをふわっと出してカチッとつけてみるとかね、すげえな、メガファイヤーっていう名前のがあるんだ。てかメガファイヤーっていう名前のいろいろあるんだね。そのなんだ、LED ライトやら、サプリメント、カプサイシンの入ったサプリメントやら、育毛サプリメントもあるみたい。あ、これ育毛サプリメントじゃないのか。これは別に同じだ。ダイエットを頑張る人と書いてる。あー、なるほど。廃病院に行ってきましたと。まあそんなメガファイヤーを照射するにはね、真っ暗なとこ行かなきゃいけないでしょうからね、性能を確かめるにはね。で628、切腹は左端に突き入れて横に引いていき、右端で斜め上向きに心臓の方向へ切り上げるんじゃなかったかと。自分もそういうのをなんか聞いたことがありますね。ぐーって持ってきて食ってあげるっていう。で何度も横に切り傷が入っているのはためらい傷かなと。どうなんだろう。でもそのそういうことかもしれないですけどね。で、629、不老者怖いよ、うおーって棒持って追っかけてくるっていうので、棒ってこんな感じですか、わかりませんと、もういいですって。630、そうですね、照射距離を体感したり真っ暗な部分を明るく照らすのは楽しいですと。なんとなくわかる。めちゃくちゃ照らせるやつで真っ黒なところでフェーイってやってんのは多分楽しくなると思う。それだけで意味わかんないけど、不思議と楽しくなると思う。だってこれすんげえもんだって、このメガファイヤー、ワイドのハイとかスポットのハイとかで照らしてるけど、超照らしてんもん、これすげえもん。でも肺も、あ、でもメガファイヤーでも持つやつはすごい持つんだなって言っても、単一電池6本使用か、確かに長えもんな。ちょっとしたちっちゃいバズガホみたいな形してるもんこれ。単一がスコスコスコスコスコって入る、直列で入る6本分入る長さがあるから、これはすごいね。へえ、なるほど。なかなか、実際何に使うのか自分はよくわかりませんが、なかなかですね、面白いですね。こういうのあるんだね。で、631、やべえ、RPG みたいと。 メガファイア632、すごい中二病感をくすぐられるなと、もうなんとなくあの変な、うん、どっから来るかよく分かんないこのワクワク感ね、この中二病感くすぐられるっていうのはなんとか分かる、うん、闇雲になんか暗いとこをフェイフェイ、照らしたいっていう、なんかぐるぐる回しちゃったりするぐらいのねテンションの上がりようだと思うんですけど、なんとなくわかります。で、戻ってあと3話、第2226話って書いてあるやつで、小屋の中のラーメンっていう題名の話、小学校の冬休みの時のことだったと思う。珍しく僕は友人とスケートを滑りに行った。その帰り道、時間は7時ぐらい、日もとっぷりと暮れ、僕の家までもう 4,5 分というところで、友人がある小屋の中を覗いてみないかと言い出した。その小屋とは、駅前に駅の乗降客目当てにおやきを売っていたもので、その線が廃線となってからもしばらくは頑張っていたが、今は人気もなく何もない。ただ道があるだけの四隅にひっそりと立っていた。疲れていたし、もう遅かったけれども家がもう近いこともあって僕は同意した。といっても中は物置くらいのスペースもなかった。一応二つに仕切られていて、奥の材料やら何やら置くスペースと、手前のおやきを焼いて客に渡すスペース。そのぽっかりと四角く開いた開口部から街灯の明かりが中を照らしていた。と、その時僕らはありえないものをそこに見た。その開口部につけられた棚の上にあったのはラーメンだった。オーソドックスな醤油味。麺はどこかの製麺所の縮れた黄色い色。具はメンマにほうれん草、チャーシューやゆで卵が乗っていたかどうかは記憶にない。それがどこかの中華屋の丼にごく普通に収まっていた。恐る恐る小屋の中に吹き込んでいた雪で雪玉を作って中に入れると、それはポチャンと中に沈んだ。僕らは一瞬固まってから、うわーとか叫びながら飛び出した。ありえないのだ。小屋とは言ってもぽっかり空いている開口部で、雨はしのげてもこの寒さでは寝れば即凍死。誰かが住んでいるなどありえないのだ。しかもラーメンは湯気こそ立っていなかったが凍ってもいなかった。ということは僕らが小屋に入る少し前にそこに置かれたことになる。あれは何だったのか、その後昼間とかに調査してみればよかったのでしょうが、結構充実した小学校生活を送っていたのか、そのことはあっさりと忘れてしまいました。以上、小屋の中のラーメンっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み633。廃墟とか暗いところで撮影しようとするとライトの明るさは想像以上に大事よ。それこそ好きで言ってる人はカメラよりライトの方がお金かかってたり、ストリートビューならこういう奇怪な光景もあったなってことでアドレスが貼っております。何これ、え、これ完全にもうさ、ちょっと待ってよ。え、何これ、ちょっと待って、今動かしちゃった。完全にこの Google のこのストリートビューに映ることを分かっていて撮ってるじゃないこれ。うん、これなんで分かったのこの人たち。完全こっちみんな状態よ。何これ、これシュールだな。これちょっと引き気味で見るとシュールだな。このあの一旦引いてじわじわ近づいてくると、あれあれあれみたいな感じ。これ何これ、 完全こいつら分かって映ってるよ。なんでこんなの、その Google のあのカーが来るの分かってたの、この人たち、このタイミングで、でこっち向いてりゃいいみたいなさ。まあどっち向いてても別に Google ストリートビューならなんとかなんだろうけど。面白い、こんなんだ。十始末王将みたいなのがみんなこっち見てるよ、七八人で、634、おやきだけ売ってどうするのかと思った。おやき、ああおやきってそのおやきじゃない、あのおやきとこきのおやきのこと言ってるけど、 それじゃないね。で635、なんでこの時間にラーメンの話すんだよって書いてあるけど、まあ2時ですけどね、ラーメンの話で、636、あれちょっとトイレに行ってる間にラーメン冷えてるじゃねえかよと、雪入れられちゃったから、あーあーあーあーつって、ちょっとね、外に置きっぱだとあれだから、あ、なんかいいとこあったつって置いといて、ちょっとどっか行ってたんだけど、戻ってきたら冷えてるっていう、っていう可能性高いですけどね、なんとなくね、で、638、通過して回れ右するとちゃんと振り返ってこっち見てる、あ、マジで、ちょっと待って、嘘、通過して、ちょっと待って、通過して回れ右すんの、回れ右本当だ、こっち見てる、何これ、すげえ、まあ車が移動するのに合わせて振り向いたんだろうけど、へえ、こう面白いな。でまたすごいのが、その周りにも普通の人いるのに、その人たちがそのなんていうの、何事もないようになんかあのいるのが面白いですね。へえ、まあ鳩ですけど、さっき十始末王将って言いましたけど、何これ、この人たちなんかで、あ、うま、面白いなこれ。これ向こう側から見れないのかな、まあいいや、ちょっとこれ面白かった、こっち見てたよ、小金井市玉川上水緑道って書いてあるとこ、へえ、何こいつらって思ってると思うんだけどねしかし、あの久しぶりにあの Google ストリートビュー見たけど、ほんとすげえ画質で映っちゃってるよな。すげえな、トラックの中の人も映っちゃって、こっち見てるよ、こっち見てるよ、向こうからも鳩がで、次行きましょう。ハイダンチっていう題名の話です。第2193話目。学生時代、夜に友人たちと廃団地を訪れる計画を立てました。そこがいつから廃団地なのか、なぜ廃団地になったのかは分かりません。しかしいかにも関係がありそうというふうに、実にまことしやかに一つの噂が流れていました。そこを訪れようとしたのはその噂があったからであり、怖いもの見たさが理由になります。昭和のまだ40年代、その団地に一人の身寄りのないお年寄りが住んでいました。 寂しさからか今で言う認知症だからか、ある時期を境におかしなことを口走るようになったといいます。鎌をいつも研いでいて、もうすぐ草をたくさん刈らないとねと団地の人へ。老人が刈らないとと言ったっていう、それは団地の子供たちでした。老人が刈らないとと言った草は、それは団地の子供たちのことでした。気が触れていたのでしょう。周囲へ漏らしていた物騒なつぶやきをついに実行へ移したのだそうです。それは目も当てられない事件だったといいます。狙われたのは子供といっても幼児ばかりで、連れ去られ首を鎌で落とされる。被害は一人で済むことかなわず、多少の人数に及んだと。事件は認知症だからで処理されたのか、逮捕投獄されたのか分かりません。いずれにせよ、団地が人が離れ廃墟化したのも事件が事実であれば分かることでした。それにしても、いくら昭和40年代の話とはいえ、それほどの事件があって、もっと世間に大々的に知られていないものでしょうか。話を平成初期に聞いたとき、それが疑問に思えたものでした。しかし、この話が事実かどうか、それは私たちにとりそれほど大きな問題ではなかったのです。おぞましい噂のある廃団地は、大学に入って最初の夏休み、浮かれていた私たちグループの格好の探検の場となったのです。私を含め訪れる計画を立てたのは4人。私以外は野球部、陸上部、短距離のエース、もう1人は何部だったか忘れましたが、3人とも運動部でした。冒頭友人と書きましたが、私に広く友人がいたわけではなく、大学に近いアパートにその日まだ帰省せず残っていたのが、たまたまその4人だったというだけに過ぎません。なあ、知ってるか、俺すげえ危ない場所聞いたんだけど。話を持ってきたのは、結局帰省し参加しなかった他の運動部の部員でした。聞けば都内にあると言います。廃団地がです。大学も私たちのアパートも東京でした。近くはなかったものの、車を走らせれば夜中に往復できない距離ではありません。車を出したのは、私が部活を覚えていないやつでした。覚えていないのは、何かオカルトな理由があるわけじゃなく、付き合いがなかったからです。彼の運転で現場へ向かいました。ラジオからバルセロナオリンピックが流れていたのを覚えています。廃団地は大通りを右へ折れ、ほとんど使われていないと見える道路をしばらく進んだら、左手に見えてきました。道路は使われていないと言っていい状態なので、そのまま車を止め、4人は降ります。金網もない真っ暗な、入れてしまう廃団地が目の前にあります。引き返せないな、さすがに少し怖そうだ。そんなことを考えようとした。しかし考える間もない、車を降りて何歩目かですぐ運転してきた彼がいきなり走り出したのです。うわ、はしゃぎすぎてるよ。そう誰もが考えると思います。私もそう思いました。しかし野球部の友人が、バカすぐやめろ、賢くもすぐに異変に気づいていたのです。陸上部の友人が慌てて追いかけ捕まえました。私も遅れて追いつき、取り押さえるのに協力しました。取り押さえられた彼の様子は、表情、嘔吐、嘔吐物、とても欠けるものではありません。思い出していて怖いのと、さすがに清潔感を著しく欠くからです。ぐったりとひどい発熱をしていた彼は、私たち3人に病院へ送り届けられました。ご両親にも来ていただいたほど、それは普通ではない容態でした。その出来事以来、彼は病院、あるいは彼の実家から戻ってくることはありませんでした。安否を彼の両親に聞けばいい、そう思う方もいるでしょう。しかし現実には、そうなった家族との関係は冷え切り、何かが聞けるものではないのです。噂は夏休みが明けすぐに広まり、第二のチャレンジャーまで現れたようでした。第二のチャレンジャー、つまりかの廃団地を訪れた私たちではない2番手グループは、しかしやはり恐ろしい目にあったのだそうです。車から降りることさえできなかったようです。廃団地が見えてきたと思ったら、うちゃちゃーと笑った幼児たちが飛んできて、パンパパンと フロントガラスに突っ込まれ手形をつけられ逃げてきたのだと。廃団地はそれから6年後にもまだ廃団地のままでした。無論足を再び運んだわけではありません。人に伺っただけですが、まだ恐ろしい場所だったようです。なぜこれほどのある意味不当な場所が東京に作られてしまったのでしょう。友人二人は帰りの車中震えていました。屈強な運動部の若者がです。実は様々見えて聞こえてもいたのだそうです。その出来事を境に、悪く言えば二人の人生もまた暗転したと言えなくもありません。車に手形をつけられたという二番手グループも同様でした。霊能者と言われる方々もそこには近づけず、清めることもできないのだと言います。むしろわずかでも霊感があったら受信しすぎて気が触れてしまうのだと思う。ひょっとして昭和40年代からそこはどこかおかしな場所だったのかもしれません。以上、廃団地という題名の話でございました。で次、最後、2188話目のやつで掛け軸の女っていう話です。高校卒業ちょっと前の話です。地元でもちょっと有名な廃屋に肝試しに行こうって話になり、俺含め男3人で深夜に友達の運転する車で向かったんです。その廃屋は母屋とは別に蔵みたいなのがあって、俺らは母屋の方を探索して雰囲気を味わってた。廃屋だし雰囲気あったし怖かったけど、別に特に何も起きたりすることもなく、そろそろ帰るかってことになったんです。そうしたら友達が、あの蔵に入れるのかなとか言ったので蔵の方に行ったわけです。だけど錠があって入れないようになっていました。ところが友達が錠をいじると、きちっと錠がかかっていなかったのか、錠が外れて入れるようになったんです。せっかく開いたんだし入ろうって話になり、蔵に入りました。蔵の中は荒れ放題だった母屋とは違って、まるでまだ使われているかのごとく、使われてないながらも綺麗な感じだったんですね。俺はこの頃からなんとなく嫌な感じがしていたんですが、他の友達がどんどん探索していくのでついていくような感じでした。1階を見て終わり、2階に上がると奥に掛け軸みたいなものが吊るされていたんですよ。その掛け軸を懐中電灯で照らすと、着物を着た女性を描いた絵でした。しかしどこかおかしいんです。女性の絵の周りに血のようなものが血痕のように点々としていたし、よく見ると確かに着物着ている女性なのですが、武士のように刀が描かれていたんです。三人一で何かやばそうだから帰ろうって蔵から出ようと1階に降りたんです。1階に降りて蔵から出ようとしたら、開けっぱなしのままのはずだった蔵の扉が閉じていたんです。扉は重く、また観音開きだったのですが、簡単に閉まるようなものではありませんでした。この時点でもうパニックになってしまいました。さらに怖いことに扉が押しても引いても開かなかったのです。なんでなんでとか思いつつも、なんとか開けようとしていたら、友達の一人が悲鳴を上げました。振り返るとそこには先ほど2階で見た掛け軸に描かれていた女性そのものが立っていたのです。例の類は縁がなかった俺でも、その女性がこの世のものじゃないということは一目で分かりました。というのも後ろが透けて見えたし、ライトの明かりもまた同じなのに、目からは血のようなものを流していました。もうとりあえず早く外に出たい、出ないとやばい、出たいのに扉が開かない、そんなことをしていると、その女性は音もなくスーッと悲鳴を上げた友達に近づき、いきなり刀で友達の左腕を切りつけました。 扉をなんとか開けようとしていた俺ともう一人も友達はパニックの頂点に。でも扉はどうしても開かない。そんなことをしているとその女性は睨むような目をこちらに向けて、もう一人の友達のまたしても左腕に切りかかりました。そして俺が睨まれました。女性はまた音もなく俺に近づくと俺の左腕に切りかかってきました。俺の意識はそこでなくなりました。気がつくと友達の車の中でした。廃屋の近くにあった駐車場に車を止めて探索に行ったんですが、他の二人もちゃんといました。切りつけられたはずの左腕を見ましたが、三人とも何もありませんでした。急いで他二人の友達を起こし、そこから離れたコンビニに立ち寄ったとき、やっと生きてるって実感が湧いてきました。完全に明るくなってその廃屋にまた行ったんですが、蔵の扉は完全に閉まっていました。また蔵の錠は古く錆びれてて、またしっかり閉められてて、開けられるような感じではありませんでした。この話には後日談があるんですが、そんな怖い思いをしたことも忘れていたある日の晩、掛け軸の女性の夢を見たんです。その翌日、俺は左腕を骨折してしまいました。俺が左腕を骨折した翌日、学校に行くと廃屋に一緒に行った他の二人も左腕を骨折していました。それぞれに聞いたところ、理由はそれぞれ違ったものの、俺と同じく前日の晩に夢で掛け軸の女性が出てきたそうです。あの掛け軸の女性は一体何だったのでしょうか。あれ以来左腕に何かあるってわけではないのですが、俺が写真を撮ると変なものがよく写るようになったのが不気味でなりません。以上、掛け軸の女っていう題名の話でございました。というわけで、3つのカテゴリーの話を今日はまた読みました。はい廃墟と文字印写真、はい、つうわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、ジータレス読み、640、おっちゃんなら今からオフ会の予定決めるのにあと2時間くらい潰せるよねと。潰すってなんだ、潰しませんけども、どこが近いんかね、わかりませんけど、神奈川県に自分は住んでるんですが、そこからだとどこが近いんですかね、わかりません。はい、というわけで、終わりにしましょう。じゃあ、この辺で、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。ほい、じゃあバイバイ。